はい、おはようございます。では、賛美を捧げていきましょう。いかに恐るべきを賛美しましょう。ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル るべきことありとも、三つ葉の影は安らかなり、愛の神はいかなる時にも頼るな神、保護したまま。お祈りします。愛する天のお父様、新しい朝を感謝いたします。今日も主ご自身が私たちの霊の目とまた霊の耳を開いてくださり、あなたの苦しい御言葉に目を留め、またあなたのそのかすかな声にも耳を澄ませていくことができますように導いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。本日のディボーション箇所はヨハネの福音書8章21節から30節になります。では拝読します。イエスはまた彼らに言われた。私は去っていきます。あなた方は私を探すけれども、自分の罪の中で死にます。私が行くところにあなた方は来ることができません。そこでユダヤ人たちは言った。あの人は私が行くところにあなた方は来ることができないというが、自殺するつもりなのか。それでイエスは彼らに言われた。あなた方が来たのは下からであり、私が来たのは上からです。あなた方はこの世のものであり、私はこの世のものではありません。それで私はあなた方が自分の罪の中で死ぬとあなた方に言ったのです。もしあなた方が私のことを信じなければ、あなた方は自分の罪の中で死ぬのです。そこで彼らはイエスに言った。あなたは誰ですか？イエスは言われた。それは初めから私があなた方に話そうとしていることです。私はあなた方について言うべきこと、裁くべきことがたくさんあります。しかし私を使わした方は真実であって、私はその方から聞いたことをそのまま世につけるのです。彼らはイエスが父のことを語っておられたことを悟らなかった。イエスは言われた。あなた方が人の子をあげてしまうと、その時あなた方は私が何であるか、また私が私自身からは何事もせず、ただ父が私に教えられた通りに、これらのことを話していることを知るようになります。私を使わした方は私と共におられます。私を一人残されることはありません。私がいつもその御心にかなうことを行うからです。イエスがこれらのことを話しておられると、多くの者がイエスを信じた。アーメン。では内容を簡単にまとめます。イエス様は天から来られた方であり、この世のものではないとおっしゃいました。またパリサイ人たちにはイエスを信じないために自分の罪の中で死ぬと警告されました。そしてイエス様は天の父の御心にかなうことをしていると語られました。では主からの示しをいただきましょう。しばらく黙想していきましょう。では分かち合っていきましょう。準備のできた方からお願いします。
私は本文の29節に目が留まりました。私を使わした方は私と共におられます。私を一人残されることはありません。私がいつもその御心にかなうことを行うからですと言われていまして、ここからイエス様がいつも父の御心を行い、父が共に おられたように、私たちも主の御心を行うことで、主はいつもご臨在くださるということから教えられました。以上です。
はい。私は、まあ、昨日と結構似てるんですけども、26、28で、イエス様がご自分の話ではなくて、すべての父から示されたことだけを語り、また示されたことだけを行っているということを思わされました。また28節で、人の子をあげてしまうと、というふうに書いてあるんですけれども、イエス様が天にあげられた時に聖霊様が下されて、そして人々がやっとこのいろいろな信念について悟ることができるようになる。そういうことが起こるなということを思わされました。以上です。
はい、私は23節、イエス様は上から来られた方であるということを教えていただきました。この世のものではなくて、神の国のものとして来られ、人々を救いに導かれた、そのような方だということを思いました。また26節なんですが、話すことはたくさんあるけれども、真実な天の父から聞いたことのみ、そのまま世に告げるという、イエス様のその従順に、それが素晴らしいなということを思いました。無意味に議論したりしないで、天の父の御心を告げていくということが、本当に大事かなということを思わされました。では、もう少し深く黙想していきましょう。神様はどのようなお方でしょうか。また自分に何を語っているでしょうか。しばらく黙想しましょう。はい、では分かち合いたいと思います。準備ができた方からお願いします。
私は22節から教えられました。このイエス様が、私は去っていきます、あなた方は私を探すけれども自分の罪の中で死にます、私が行くところにあなた方は来ることはできませんと言われたんですけども、それに対してユダヤ人たちはその意味を理解することはできませんでした。ここから信仰を持って主に応答する民でなければ主の言われていることが悟れないということ、霊的に悟ることができない盲目の状態であるということをから教えられています。以上です。
はい、私は24節に目が止まりました。私のことを信じなければあなた方は自分の罪の中で死ぬのです。本当にイエス様を信じないと自分がそれぞれ持っている罪の中で死んでいくという、これがまあ福音というか実際のことなんですけれども、そしてその後にイエス様が結構難しい霊的なことを話されているんですけども、30節で実際多くの人々が信じたということで、本当にこの主が定めておられる人というのが信仰を持つことができる、霊的に悟りを与えられるということを思わされました。以上です。
はい、私は29節ですけれども、聖霊様について黙想していました。神の御心にかなうことをするなら決して見捨てられないということを思わされました。そしてイエス様が肉の思いをいつも捨てて、いつも天の父に従順しているというところが、先ほども思いましたけれども、素晴らしいなと思いました。心一つにして宣教活動されているイエス様の姿がとても印象的に残る箇所でした。では生活への適用のためにしばらく黙想していきましょう。はい、それでは適用の分かち合いをしましょう。
はい、私は今日のデボーションを通して主の御心に応答し実行していくことによって主が豊かにご臨在いただけるということを教えられました。先日いただいた講義でもヘブライの思想の中に動詞が中心であるという話がありましたけれども、神様の心を実行していくことで今日も使わされている場所で神様の栄光が解き放たれるように努めていきたいと思いました。以上です。
はい、私は 26節が最終的に目が止まったんですけど、父から聞いたことを私はそのまま告げるということ。まあ、ここを通して思わされたのは、イエス様の言葉というのは、必ずしもいつもすごく分かりやすいものではなかったなということを思ったんですけど、私の肉を食べ、私の血を飲む者が生きるというふうに言ったときに、まあ、多くの人々が去っていったんですけども、ですけど今日の御言葉を考えると、たとえ相手が全部理解しないものであっても、父が示されたことをそのまま語ったんだよなということを思って、そしてその中から多くの人々がイエス様を信じたということで、本当にこの私たちというか自分自身が分かりやすい言葉だけではなくて、霊的な真実も語らなければいけないということを思いました。イエス様がこの十字架の言葉の愚かさを通して救われる人を定めているというか、まあ、昨日は、ある人と会って話したんですけども、まあ、なかなか、まあ、いろいろなここから話はできるんですけど、この霊的なことにちょっと切り込むことがすごく難しくて、そこからそこに移る、普通の話から移ることがすごく大変だったんですけど、本当にイエス様は、まあ、相手が全部たとえ、その時に理解しなくても、父が示されたことをお語りになって、まあ、後からみんなそれが、まあ、理解できるようになったという、そういうこともあるので、本当にそういうことに対する、恐れというか、わかんないんではないかなという思いを、まあ、一旦捨てる時も必要かなということを思いました。以上です。
はい、私は心に従順になることができるようにと思いました。今日は急遽セミナリーの授業があるようになったんですけれども、皆さんよく従って昨日筑波まで移動してきてすごいなということを思いましたし、またでも私自身はちょっと月曜日なので休みたいなと思うところがあるんですが、これが自分の肉だなということを思わされました。なので今日も精一杯主に仕えていきたいなと、この群れの中で、従っていきたいなということを思わされました。以上です。ではお祈りします。ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。私たちにふさわしい御言葉を今日も備えてくださったこと感謝いたします。この御言葉に従いつつ日々歩むことができますように、今日の一日を聖霊様が導いてください。イエス様の皆によって祈ります。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。